Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2023年10月3日、149回目の放送になります。この番組では、すべての人が最後まで笑って生きる社会を作る、一生美味しい、嬉しい、楽しいを叶えよう、そんな思いを込めてお届けしています。10年後、20年後も気の合う仲間と若々しく健康でいたい。新しいことをやってみたい。何があっても今楽しいと思える心と体を作るための古今東西いろいろな健康情報から自分に合ったセルフケアを見つけることができますよ。いいとこ取りしちゃってくださいね。10月はスペシャル企画でお届けします。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は、あなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ。世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい、美味しい、食のセレクトショップ、菜食兼備。以上、4社の提供でお送りいたします。2023年も残すところ、早3ヶ月となりました。今月は、いつもの番組とは違って、学びの秋にふさわしく、聞くだけでエネルギーがチャージできて、人生ステージアップする、そのための秋のストレスケア講座をお届けしていきます。パチパチパチパチパチパチ。まあ、最近ね、私の元にお寄せいただく相談が、ダイエットしたいんですけど、何から始めたらいいですかという質問をよくいただきますが、リスナーの皆さん、夏が終わりまして、今あなたの体型どんな感じでいらっしゃいますか？お腹がぽっこりしてきたとかね、 知らない間に体重が増えてしまったとか、今いろいろあるかと思うんですけれども、先ほどのお寄せいただいた方にですね、質問してみました。まあ、体重を1キロから3キロ落とそうと思うと、運動、食事、睡眠だと思うんですけれど、何から始めたいですかという質問をしてみましたらね、私は食べることが大好きなので、やっぱり運動かなという答えだとか、睡眠は人それぞれなので、サプリはあまり利用したくないから、そうだな、やっぱり健康的に食事の内容を変えるというところかなとか、まあいろいろなね、答えが返ってきたんですけれども、もしこのリスナーの皆さん、今聞いておられてですね、やっぱり私は運動でやりたいという方は、まあ、食事の方法も含めてですね、今年の1月10日に登場いただきました。運動が苦手な方でも無理な食事制限なしで楽しくボディメイクするダイエットパーソナルトレーナーでもあり、プロボクサーのね、草野あまねさんのアーカイブをおすすめします。美容鍼灸さんハミングのホームページ、ブログのところからね、探していただけますので、ぜひ聞いてみてください。まあ40、50になってくると痩せるというよりかは引き締めたいと思うんですけれども、そのためにはやっぱりね、おすすめなのが動くということ、運動ですね。じゃあ簡単に始めていく方法としては、やっぱりね、日常生活の運動量、活動量を上げていくということで歩く。例えばマンションの6階に住んでいるならば6階まで歩く。仕事場でエレベーターを使わずに階段を使ってみる。スーパー行くときに自転車に乗ってみるとか、車を使わずに歩いてみるとか、まあ、そういったね、置き換えですね。そんなところで始めてみるのはいかがでしょうか。やっぱり引き締めにはね、食事だけ減らすと、だんだん代謝も落ちてきますので、食事だけで頑張るとね、ちょっとボヨンとした印象になってしまいます。有酸素運動をね、取り入れて、そして、まあ、ちょっときついなと思うようなね、運動も、ぜひやってみてください。それでは、今週のリクエスト曲をお届けしましょう。新しい学校のリーダーズで、大人ブルー。
見た目よりも残るあどけない気持ちだけが
後半戦は秋のストレスケア講座をお届けいたします。初めての企画でですね、今まではゲスト様をお迎えしておりましたが、今日は、今月はですね、ちょっと福原由美子がお話をしてみようかなと思います。ストレス、なぜこのね、ストレスのテーマをね、やろうかなと思ったかと言いますと、お客様からね、よくストレスあるんだけど、という相談をね、やっぱり受けるからなんですね。日常生活の中でお客様と、こう、接客をしていて、ガッとストレスがかかる時があるんだけれども、それを素早く解放する方法ってないですか、由美子さんって、ご相談いただく。その方はですね、とても心が繊細で優しい方で、こう、とてもこう、相手のことをすべて受け入れてあげようという、そういう心の持ち主でね、それがゆえにこう、体が緊張してしまって、動悸がしたり、めまいがしたり、そして、こう、仕事が終わった後に、こう炭酸入りのね、甘い飲み物をぐっと飲んでしまう。で、そのことによって、こう、ぷくぷくっとなってきたり、ちょっと夜のトイレが増えてしまったり、という50代の女性でした。こういうことって日常私たちたくさんあると思うんですよ。この現代はストレス社会と言われていますよね。いろいろなどこかで、こう、戦争が起きていたり、台風や、自然災害、それから、受験のことや教育のことやら、人が本当にたくさんいるというだけで何かストレスを感じてしまったり、身の危険を感じてしまったりと、本当にストレスにこう囲まれている中で、じゃあどうしたらいいのかというところなんですが、リスナーの皆さんはどのようにね、ストレスに対処法をしているでしょうか。私たち夫婦は今年5月に沖永良部島というところに移住したわけなんですが、そもそも、その移住の動機はね、夫が、人生一度きりだから大好きな自然の中でのんびり暮らしたいということだったんですがね、実際に、移住して5ヶ月経つんですが、島には島なりのね、ストレスがあるということです。正直な感想ですね。もちろんね、人は少なくって大自然があって、本当にね、海に癒され、自然に癒され、空に癒され、風に癒されています。なので、なんかちょっとモヤモヤしたなぁと言ったら、海にね、ザブーンと浸かりに行ったり、もう本当にね、車で5分も走れば、綺麗な海があるというところの環境は最高です。ただね、虫がいっぱいいたりだとか、それから夜は電灯がなく真っ暗けだとか、それからガソリンが高いとか、島なのでね、いろいろな工賃、運送料がやっぱりこう乗っかってきている分、多少ちょっとね、物価が高いとかね、そういったこうストレスっていうのはね、あります。そして、こう、それぞれの村のね、こう、結束が強いので、個人情報がないってよくね、面白い表現があるんですけれども、実際それをストレスを取るかどうかは別として、そんなね、いろいろな、島には島なりのいろんなことがあるということで、人がいないというストレスからは解放されるんですが、どこに行っても同じだな。これは沖永良部島に限らずですね、いろんな、日本各地の島国、それから、田舎、では起きていることだなということがいろんな話を聞いていて分かってきました。そんな中でですね、この番組を今日は最後まで聞いていただきますとですね、いいですか？お金がかからずにモヤモヤをスッキリする、いつでもどこでもできるストレスのケアが手に入ります。ということで、ぜひ最後まで聞いてください。ではまずですね、一体ストレスって何ぞやというところのおさらいから入っていきましょう。ストレスというのは、いろんな説明がありまして、専門的に言うととても難しいので簡単に言いますと、心と体に過剰な負荷がかかって歪みが生じることをストレスと言います。これをね、例えば、ここ目の前にね、風船があるとしましょう。 黄色でもオレンジでも赤でもいいんですけど、この風船を両手で挟んでぐーっと圧迫しましょう。そうするとこの風船がね、歪んで凹んでいきますよね。で、これを小さな圧力だった場合はすぐに戻ります。でも、ぎゅーっと風船を押すと大きな圧力が凹んでかかって、で、時には破裂してしまったりするわけですよね。この圧力のことがね、ストレス。そしてその風船で起きていること。まあ、それもね、ストレスに起こって起きる反応といって含めてストレスと言ったりもします。まあ、仕事場であれば、もうその仕事の期限だとか締め切りだとか、上司の圧力とか、まあ、部下がなかなか言うことを聞いてくれないといったようなストレス。まあ、そういった人間関係のストレス。そういったものがありますと、例えばストレス発散のために、買い物行こうかとか、それから、スイーツ食べに行こうとか、まあ、ちょっと暴飲暴食をしてしまったりね、します。あるいは、こう、なんとなく気分が優れない、だるい、頭痛がする、やる気が出ない、なんかちょっと人と会うのが億劫といったような心の反応。まあ、反応にはこの3つですね。心の反応、体の反応、そして人間関係の反応といったものがあるわけなんですが。そして、このストレスがかかった時に、いろんな体の反応が起きてくるわけなんですが、まず一番大事なのは、自分の体にどんな反応が起きてくるのかということに気づくということが大事と言われています。そして先ほどの風船が破裂するまでにいかないまで、耐えうるのはどれぐらいかですね。これぐらいだったらまず自分でリラックスしたり、ストレッチしたり、運動したりして、自分でマネジメントできるなといった具合のストレス。あ、もうちょっと限界といったような時は、もう専門家に相談するといったね、そのストレスがかかっている具合ですね。これもね、知っておくってすごく大事です。目安としてはですね、ちょっと朝起きれなくなってきた。ちょっと遅刻しがちとかね。もう本当に憂鬱な気分が続いてしまう。もうそんな時はですね、気合だと自分に頑張りすぎないでください。そんな時は早めにぜひね、専門家に相談することをお勧めします。そしてね、以前私はいろんなセミナー参加してきたんですけれども、体操のオリンピック選手の体をケアしていて、森岡先生というね、国際筋機能覚醒研究所の、主催するセミナーに参加したことがあります。で、その森岡先生のね、面白かったお話が、そのオリンピック選手でもね、緊張するんだよということをお話ししてくれました。で、自信がない人こそ不安は少ないんだよと。で、よくね、選手にね、お話しするという、そう、お話しされていたことが、緊張しててもいいから、自分がどうなるかっていうのを知っておくことって大事だよ、というお話をされていたそうです。例えば、緊張した時に、その自分のパフォーマンスが何、落ちる、どのぐらい落ちるのかとか、もしかしたら自分が最悪なメンタルの時には、どんな体の動き、どんな、例えばランニングだとタイムになるのかとか、そういったことをまず知っておくこと。そして緊張した時の自分の心の状態がね、ぐちゃぐちゃになってしまうということをダメって思わないこととおっしゃっていました。それは自分が今緊張しているっていうことを知る、気づくチャンスなので、そんな風にして捉える。それも日頃から練習しておく。冷静に自分を見るというね、客観的に不安や緊張を見る練習をするということなんです。そしてね、面白かったのが無理に落ち着こうとしない。不安と緊張が来たらほっとくっていうね、そんなことを教えているということをね、伺ったのがとても印象的になっております。 いかがでしょう。皆さんがこの不安や緊張を起こった時に、もうダメだとね、思ってしまう方はね、まず今、私は緊張してるんだな。そしてね、そんな方ほど真面目で頑張り屋さんなんです。なので、よく頑張ってるなって、まず自分を褒めてあげましょう。ストレスケアのまずファーストステップは気づくです。そして、2番目は、リラックスです。先ほど風船の例えでお話ししましたが、ギュッとするとこう圧力がかかってきますね。その時に、体で起きている反応、例えば今このリスナーの皆さんラジオを聞いておられて、後ろで大きな物音がしたとしましょう。そうするとドキッてしますよね。そうすると、なんだろう。心臓がバクバクします。もしかすると手に汗を握るかもしれません。もしかすると胃のあたりがギューッとしてきたり、体が力が入ってギュッとこわばったり。これらのね、体の反応、これもね、気づいてあげると、実はリラックスにつながりやすいです。なぜならばそのね、緊張の反応って体がね、記憶しちゃうんですよね。で、その物音がしましたね。で、それを例えば、チェックしに行ったら、上に置いてあった、インスタントコーヒーの入った箱がポトンと落ちただけだったとか、猫がポンと何か花瓶を転がした音だった。なんだよかった、安心したとなって、ほっとすると思うんですけれども、体にね、その、いわゆる先ほどの反応が出たという時は、実はストレスホルモンが出たんですね。なので、こう、一瞬でこう、血流の中にストレスホルモンが駆け巡ったっていうことなんです。ですから、よかったって安心した後にぜひやっていただきたいのが、体のケアなんですね。で、その時すぐじゃなくてもいいです。例えば、お仕事場面で営業先で何かクレームを受けたとしましょう。緊張しますよね。で、一日の終わりに、終わった。と言って、その時に飲むビールとか、その時に食べるご飯って最高で美味しいじゃないですか。でもそれは本当に至福の喜びでストレス解消になります。それにプラスしていただきたいのが、やっぱり体のケアということで、例えばゆっくりお風呂に浸かるとか、それから大好きなアロマを。それから、もう体を任せちゃってマッサージに行くっていうのもいいかもしれません。軽くね、運動したりジョギングしたりっていう、軽く体を動かすとね、本当に血液の巡りが良くなりますので、体を単純に動かすと覚えておいてもらったらいいなと思います。そして三つ目です。自分に合った方法を見つけるです。よくね、何がいいですかって聞かれるんですけれども、そしていろいろとね、ツボのことだとか、食事のことだとか、いろいろ、運動のことだとか、いろんな情報をね、お伝え私もしてきましたがね、残念なことにね、続かないというね、声があります。私三日坊主なんですとか、忘れちゃうんですとかね、やっぱりこの健康の方法だとか、美容もそうですけれども、一日中はならずなので、自分に合った方法、そしてそれはどういうことかというと、続けられるっていうことですね。はい。ストレッチだとか、それからお風呂でゆっくり使ってマッサージするだとか、あるいはいろんなこの美容の器具とか使うだとか、自然の中に行く、仕事以外の趣味を持ったり、そして、家族以外との仲間との時間を持つ。そして、おすすめはやっぱりね、笑うですよね。笑うは内なるマラソンってね、言われたりします。そして大事なのが、睡眠というのは皆さんよくご存知だと思いますが、いずれにしましても、自分に合った何かストレスの、ケアする方法を見つけてみてください。ここでね、私が一番今おすすめしている方法をお伝えしましょう。それはですね、今もうすでにあなたがやっている方法です。今何されてますか？ はい、ラジオ聞きながら。絶対みんながいつでもどこでもしているっていうことです。はい。それは呼吸ですね。この呼吸法です。呼吸法っていうのは、ご存知の方、ヨガとかね、セラピストさんとか、体の勉強される方ご存知だと思うんですけれども、いろんな呼吸法があって、まあ、200種類呼吸あるって言われているんですけれども、まあ、丹田で呼吸をするとか、それから、358の呼吸。例えば3秒で息を吸って、5秒止めて、そして8秒で吐く。といったことを繰り返しやる。だとかね。それから、おへその下の丹田という場所に意識を置いて呼吸をする。あるいは、数息間といって呼吸を数える。これ、座禅の呼吸法ですね。といったようなね、いろんな様々な呼吸法がありますけれども、科学的根拠に基づいた呼吸法ということで、今、私が一番ハマっている呼吸法というのがあります。それがですね、心を落ち着かせる呼吸法ということで、生理的ため息と呼ばれている方法です。これはですね、スタンドフォード大学の神経生物学者であるアンドリュー・ヒューバーマン博士が見つけたものですね。やり方です。まず、鼻から息を吸います。息を吸いますね、鼻から。そして、こう、もういっぱいになったなぁと思うところで、さらに少し息を吸います。こんな感じです。鼻から吸います。ちょっとわかるようにこの鼻息をちょっと一生懸命入れてみますね。変に思わないでくださいね。鼻で吸って、クンクンとするように吸って。そして、その後口から長く息を、はーと吐きます。もう一度やってみましょう。鼻から息を吸います。で、これをね、3回ほど繰り返します。で、博士の研究によりますと、この呼吸法をわずか40秒行うことで、心拍のペースが遅くなるということです。で、これはね、よく、まあ、子犬だとか赤ちゃんがやってる、もう生まれつきに備わっているものだっていうね、ヒューバーマン博士は述べています。こう、時々ワンちゃん見ているとね、こんな、こう、息吸ってた時だけ、ってこう、ヒュヒュってなる時ってないですか？あれですよね。まあ、自分を鎮静させる行動ということで生まれつき備わっているものを意識的にやってみましょうということです。まあ、これによって、まあ、ストレスによって、まあ、肺とか血中に出てきましたね。二酸化炭素のバランスとか、そういったものも、こう、対処できるということなので、この生理的ため息というものをね、ぜひ、やってみてください。本日のストレス講座いかがだったでしょうか？10月はこのストレス講座、これをね、開催したいと思っております。詳しい情報を最後にお届けします。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
本日のストレスケア講座いかがだったでしょうか。10月末にはですね、私が女性鍼灸師が教える究極の撫でるだけストレスケア講座を予定しております。興味ございます方はですね、インスタグラムホームページからストレスケアとキーワードをお寄せください。キーワードをお寄せくださいました方には、ストレスに良い食べ物のリストをプレゼントいたします。それでは皆さん今日も元気でお過ごしください。
だまりの